ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。こんにちは、今日は今月曜日の夕方に収録をしておりまして、祝日でしたね、で私は普通にね会社に行っていたんですけれども、2号さんがねお休みだったので、ちょっと早めに帰ってきて今収録をしているところなんですが、今日は月曜日すっごく暑かったですね。昨日もね暑かったけど、なんか春からねもう夏になってきてるなっていう感じがしますよね。はい、で今日のお話はですね、お便りいただいていたのをちょっとご紹介するの忘れてたのがあったので、こちらをご紹介しながらお話ししたいと思います。ごはみそネームひまわりママさんからお便りをいただいております。ひまわりママさんは1188回を聞いてくださったご感想ですね、ありがとうございます。こんにちは、今日のエピソードを聞いて、食べ物を美味しいか美味しくないかで食べるのではなく、幸せを感じるか感じないかでいただくというお話に目から鱗の気づきでした。美味しいよりも幸せって感じて食べる方が消化に良くてオージャスもたまりそうですね。いくら体にいい食べ物でも、それを食べて幸せを感じなかったら元も子もないですよね。食べ物でも争わない、私も実践してみます。私も味付けはシンプルが好きです。昔は苦味のある野菜や山菜は苦手でしたが、今はその苦味がたまらないです。笑い。春の時期はフキノトウで作るフキ味噌を白米にのせて食べると幸せです。昨日はタラの芽の天ぷらをいただきました。読んでくださりありがとうございました。はい、ひまわりママさん、お便りありがとうございます。私はね、フキノトウは今年はまだ食べてないっていうか、もう食べるチャンスないかもしれないんですけれども、タラの芽の天ぷらはねこの間いただきましたけれども、本当に春の野菜は野菜とか山菜ですね、私は春生まれだからかわかんないんですけど、もうそのあたりの山菜大好きなんですよね。なんか山菜そばとかは一年中食べてるなっていう気がするんですけど、この食べ物を美味しいよりも幸せって感じられるで、そうか、意外なのかって思ってね、お便り読んでたんですよね。なんか私の中では結構当たり前のことだったので、なんかみんなそうなのかなって思ってたんですけど、でもよくよく考えてみると、これもそうですね、食べるっていうこととどういうふうに向き合っているかによって、食べ物を食べた、食べることへの満足感っていうのがどこで味わえるかっていうのは人それぞれかもしれないですね。なんか私がいつも感じているように、本当に食べて幸せだなって思ったものを食べた時に満足を感じるっていう人もいれば、とにかくお腹いっぱい食べて幸せって感じられる人もいるかもしれないし、旬のものとかね、そういったこと関係なく自分の大好物を食べられた時に、満足できるっていう人もいるかもしれないですよね。だからそれはね、人によって違うのかなって思いましたけど、それで言うと私はどんな感じかなって思うと、そうですね、やっぱり食べ物が、その食べ物自体がどういうふうにここまで来たのか、目の前にあるお料理がどういう経緯でここまで来てくれたのかなっていうことに思いを馳せながら食べるっていうことをするとか、あとは子供の頃に食べて美味しかったっていう記憶があるような思い出と重なるような食べ物とかはすごく幸せを感じられるなって思いますね。だから私もしかしたらね、この食べることだけじゃなくて、いろんなところにね、同じような視点で、いろんなところで同じような視点で見てるような気がするんですよね。仕事をしていても、やっぱり 結果が云々よりも幸せって思いながら仕事ができているかどうかもそうだし、何もしないでいる時間とかも幸せって思えるかどうかっていう、なんかいつも幸せかどうかっていうところにねフォーカスしていて、でそれは幸せか幸せじゃないかをジャッジするっていうよりも、なんか常に幸せポイントを感じられるように、なんか意識というかそこに意識が向いている、そんな気がしていましたね。で旬の野菜とかはね特に、そういった幸せポイントが高いなっていうのがね、はい、私の感じているところですね。はい、そして味付けはひまわりママさんもシンプルが好きということですけど、アーユルヴェーダでもね、アーユルヴェーディックなお料理っていうのはシンプルな味付けがいいよっていうふうにね言われているんですけど、それはやっぱりねこの旬を味わえるとか、複雑な味付けとか複雑な調理方法じゃなくって、その自然に近いものを自然に食べるっていうね、ありのままをいただいて、ありのままを感じるっていうことができるからなんじゃないかなって思うんですよね。だからそうやってシンプルな味付け、シンプルな調理方法でいただいたものは消化にもいいよっていうふうにも言われているし、これはなんか私のイメージですけど、ありのままのものを楽しむことができるっていうのは、なんかありのままの自分を楽しむことができるっていうことにもなんかつながってるんじゃないかなって思うんですよね。自分でこうコントロールして今あるものを自分好みに変えていこうとか、そういったことも、まあ、楽しみの一つとしてはいいかもしれないんですけど、でも今あるものをありがたくありのままを楽しませてもらうっていう、なんかその向き合い方っていうのが、なんかいろんなものを、いろんなものとかいろんな人とかいろんな出来事をそのまんま素直に受け止められるようになるようなことにつながっていくかなっていうふうにもね思いました。はい、ということで今日はひまわりママさんからいただいたお便りを、ご紹介しながらちょっとね広げてお話をしてみました。ひまわりママさんお便りありがとうございます。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。